ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日はですね、ちょっと昭和天皇の三大功績、もう少し深く入りたいんですが、まあ一応5回やりましたので、今日はですね、私がいつも、やっております、落語社会と力社会と、まあいうものがどういう内容を持って何が違うのかということをですね、まあ少しこれも踏み込んで話をしてみたいというふうに思っております。第1回はですね、お金を求めると貧乏になる原理。こういうのがありましてね。最近はですね、お金を求めて貧乏になっているのが日本なんですね。今から1960年から1990年の30年間は、実に日本の GDP は 8.8 倍、30年で 8.8 倍、約10倍ですね、になりましてね。私なんかの給料もそうでしたけども、勤めた時は2万5千円月ですね。それが、まあ、成長1990年頃にはもう、まあ、多少年もとってもっと多いんですけど、まあ、新卒で比較しても30万ぐらいになりました。まあ、非常に伸びたわけですね。入社した頃は、まあ、東大の授業料が年に9千円でしたからね。まあ、貧乏な国だったわけですね。本当に1990年のバブルが終わった頃にはですね、本当に豊かになりました。家電製品も普通に変えて、なんだったら自動車、エアコンみたいなものも変えてですね。そして、まあ、そろそろ家でも買おうかという、まあ、そういう時期でしたね。まあ、もちろん幸福はお金では買えませんが、まあ、石油ストーブ一つ買うのも大変だっていう頃は、やはり、手には赤切れがしましたしね。お風呂は自分の家にないから、風邪をひいても、外の銭湯に行かなきゃいけないということで、やはり、それは辛かったんですよ。だからその意味では、良かったんです。それがどうして、この1990年から2020年の今度30年間は、GDP ゼロ、伸びゼロですよね。だから我々の給料はずっと同じだったわけですね。まあ、最近では世界で2位だったものが27位に落ちましてね。それで台湾が24位だっていうんで、台湾人よりか日本人の貧乏だと、こういう風になったわけですね。それから外国に行くとラーメンが2000円だと、日本だと600円が700円だと。だからもう日本人は外国行ってラーメンを食べられないというようなんですね、ことも言われるようになりましたが、この原因の一つが、まあいろいろな原因あるんですよ。もちろん政治の失敗だとか、民主党なんか出てきましたからね、まあ我々が選んだんで悪いんですけど、まあ民主党なんか出てきたし、それからまあいろんな、まあ、自民党の腐敗とかですね、まあそういうのありましたが、まあ僕の見る第一原因はですね、お金を求めると貧乏になるという原理が働いたってことなんですね。これはね、じゃあアメリカ、ヨーロッパはお金求めてるのに全然貧乏になってないじゃないかっていうこと。もともとお金を求める文化はそういう社会の構造をしてるんですよ。ところが日本はですね、落語社会なんですよ。力社会じゃなくて落語社会なんですね。力社会っていうのは力がある方が偉い人間だっていう社会の通念があるんですね。例えば力がある、お金がある、知恵が、こうすると偉いってことなんですね。今、小学校の先生がそれを教えてるんですよ。日本の驚くべきことに。成績が良い、足が速い、ピアノができる。これはもうまさに力社会のものなんですよ。しかし、力がある人が人間的に立派じゃないんですよ、実は。これを日本人が見抜いたんですね。日本人は人間として立派であるかっていうことと、社会的にその人が成功するかってことは別のもんだと。だから、これを並存させなきゃいけない。まあ、社会も立派になっていかなきゃいけないから、まあ、立派な人に、トップに立ってもらうのがいいけど、そのトップになった人が人間として偉いってんじゃない。人間として偉いのはかけがえのない人だっていうことですね。かけがえのない人っていうのは、まあ、定義もありまして、病気すると周りが困る人。もう死んだらみんなが嘆く人。これがかけがえのない人なんですね。人間として立派な人ですね。ですからまあ、一般的に言えばお世話をする人ってことになるんで、人のお世話をする人ってことになるんで、まあ一番かけがえのない人はお母さんってことになって、兵隊は自分が命を落とすときに、お母さんありがとうつって亡くなる。それなぜかつったら、お母さんがやっぱりかけがえのない人なんですね。で、かけがえのない人で社会を構成すると、なぜその社会は栄えるか。お金を求める力の社会で、もう力が上のがいい。まあいい学校に入って、いい成績があって、なんか課長になる。これがいいという社会はなぜ貧乏になるかっていうと、これはその人だけに注目するか、それとも日本人全体に注目するかなんですね。 で、中国からヨーロッパ、アメリカはもちろんアメリカもそうですが、それは全部はですね、力社会ですから。力社会ってことはどういうことかっていうと、全体としては力のある人が上に行く。上に行く人が力があるから価値があるので、こう大切なんですよ。価値があるのでお金がどんどん譲っちゃうんですね。ですから極端になりますと、アメリカの統計上難しいんですけどね、一応上位 1% から 5% の人がアメリカの富の半分持ってるって言うんですよ。そうなっちゃうわけです。これ当たり前なんですね。必然的結果なんですよ。どうしかっていうと、一人一人が競争して、力のある方にお金が行くっていうのをずっと続けるわけですよ。それで皆さん錯覚しちゃうんですね。力さえつけばお金が入るって。よくあるでしょ？力さえつけばお金が入る。違うんですよ。実はね、社会に枠組みがあるんですよ。東大はですね、いつまで経ったって1個しかないんですよ。皆さんが一生懸命勉強したら、東大が2つに増えたり、5つに増えたりすれば別なんですよ。しかし、世の中の富も同じで、大学も同じで、ポジションも首相は1人なんです。社長は1人なんです。ですからね、皆さん何を錯覚してるかというと、お金を求めてできるだけ優秀になろう。自分が優秀になろう。他人が、自分で、いいことがあるってないんですよ。そうじゃなくて。自分が優秀になろう。人よりか自分が優秀になろうって全員が思うとですね。まあ、会社を見ればわかるですね。ちょっとあまりに国だとわかりにくいんですけど、会社の社長になる人が一人、役員が10人とか20人とかいて、こうなって課長が何人って決まってたら、全員が素晴らしくなっても変わんないんですよ。その本人のお金は変わんないんです。会社に入るお金が増えないとダメなんですよ。だから何を目指して社会っていうのは作るべきかっていうと、社会全体が良くなるように作るっていうことなんですよ。じゃあ、別にそれ同じこと言ってんじゃないの？会社でみんなが頑張って勉強したら会社全体の力があって会社に入る。人間はそうじゃないんですよ。人間っていうのはね、全体の力を上げるときは、全体が良くなると思わなきゃダメなんです。自分が良くなろうと思っていると、その総和が良くなるってわけじゃないんです。アメリカ見ればわかりますよね。アメリカはやっぱり階級制になっちゃうんですよ。どうしてかというと、上の方に、まあ 5% の上の方にエスタブリッシュメントですね。上の方になることが目的になる。上の方になったらそこでね、上の方同士でまた切磋琢磨はもうしなくなるんです。上になれば上になったでそこで満足をして、それでそこなの。今度下のグループ、95% ですね。下のグループに入った人は、もういくらそこからやっても上に行きませんからね。行きませんから、もうまあいいや、酒でも飲んでるかとか、博打でも打つかって、こうなるのがね、実は人間なんです。これは人間としては正しいですよね。だって、やったって効果のないことをあんまり頑張ってやるっていうのはあんまり適切じゃないというか人間らしくないですね。かくして、日本全体が良くなれば良くなるっていうことに、日本はそうしてたんですよ。これが落語社会なんです。まあみんな文句言いますよ。主語がないとかね。集団のために我慢するとか。だけど集団のために我慢するから、集団が上がっていくんです、こう。誰が上がってるじゃなくて。ところが、自分が上になればいいっていうことになると、競争力は強くなるんですよ。競争力は強くなるので、戦争は強くなるんです。戦争ってのは競争力の集合体ですよ。最後のものですから。ですから、ヨーロッパが戦争が強くて世界中を植民地にしたっていうのは、これはちゃんと理屈に合うんですね。しかし、日本が今度、落語社会でどうして強かったかっていうと、これは、今度はね、日本全体で頑張ろうとするわけです。日本全体で頑張ろうとなると、力ずくの社会だけは、ヨーロッパから、鉄砲とか、軍艦を買ってこないからなんですよ。飛行機とか。どうしてかって言ったら、そういう最先端ね。力の社会ってのは先端が鋭いですから。先端を買わないとダメなんですよ。先端を持ってくれば、落語社会の方が強いんですね。ですから、落語社会は平和であって、かつ、みんなが飛んでて満足して、それぞれに頑張ってお母さん大切にする社会。だから、この社会はですね、力ずくの社会ですから、もちろんお父さんですよ。で、軍事力とかそういうのは強いけど、まあ、生活なんかは本当にすさんでるっていうね。もちろん離婚も多い。いさかいも多い。人のものは人のものっていつ取るかわかんない。街を歩いてても落ち着けない。ね。日本みたいに、現金を落としても石つぶして帰ってくる社会は日本だけなんですよね。これは日本が落語社会だよ。日本はね、自分のお金って思ってないんですよ。 みんなのお金の一部を自分が使っているっていう感じなんです。ですから、人のお金が落ちてたら、そこに名前書いてないのに、いや、これ10万円落ちてましたって届けると。そしたら外国人はもうびっくり仰天しちゃってね、え、現金だったらポケットに入れちゃうじゃん。いや、日本人はね、考え方が違うんですね。考え方が日本人全体で生きているんだと。これはね、本当にそうなんですよ。我々は一人一人で生きてるんじゃないんです、実は。一人一人で生きてるように錯覚をしてるだけなんですよ。例えば家族が毎日毎日笑いながら家族があるのと、ね、いさかいしながらやるのと、夫婦も喧嘩しながら夫婦、お前あなたがやんなさい、あなたがやんなさいっていうよりか、むしろ夫婦がそれぞれできるだけ自分がこの、家庭で自分のやるべきことをどんどんやってあげようと思ったその草案になる方がもちろんいいに決まってますよ。ね、友達もそうだ、会社もそうだ、全部そうなんです。だから会社も日本は従業員のもの、つまりそこで働いてる人たちがみんなで心を合わせるっていうのが日本。それからアメリカ、ヨーロッパは株主のもの。金をもらっただけやる。それで僕はよく工場の現場なんかもよく知ってるんですけど、アメリカの工場って傑作なんですよ。みんな会社とね、契約してますから。ボルトを締めるときね、隣の工員がボルトを締め忘れても、こっちの工員は知らん顔ですよ。自分と会社しか繋がってないんですよ。極端には株主としか繋がってないんですよ。だけど日本は横に繋がってますからね。おい、ちょっとお前、そこのボルト、まだ閉めてないんじゃないかってこう言うわけですよ。そうすると製品が良くなるわけです。製品が良くなれば会社が繁栄するんです。つまりね、これ非常にこう、日本の方が高級なんですね。一人一人が自分自身で自分のことを考えてやる社会よりか、落語力で全員で頑張ろうと思う社会の方が結局は豊かになるっていうのが日本人の発明なんです。落語社会と力社会の第1回目。お金を求めると貧乏になる原理原則。これをお話しいたしました。